この朝の説教題、あなたはメシアですは、マタイによる福音書16章16節から示されました。15節16節にはこう記されています。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。本日の講堂礼拝のために与えられました、マタイによる福音書16章13節から20節には、イエス様をメシア、生ける神の子と信じるペトロの信仰の告白が記されています。新共同訳新約聖書の31ページから32ページになります。イエス様を救い主キリストと信じる、それがキリスト教信仰の出発点です。そしてイエス様を救い主キリストと信じる人たちが聖霊なる神様に導かれ集められるところ、それが教会なのです。本日の講堂礼拝は使徒信条公開の第11回となります。11月27日から1月3日まではアドベント対抗節とクリスマス降誕節に読まれる聖書の箇所を講堂礼拝の聖書箇所として与えられてまいりました。本日からは使徒信条公開に戻り、使徒信条の公開は次週1月17日の第12回までを予定しております。私たちキリスト者は聖霊なる神様を信じ、聖なる講堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じる主の民です。父子聖霊なる神様のお働きによって、その愛の交わりに入れられ、聖なるものとされた主の民です。そしてこの世界から分かたれ聖なるものとされる出発点こそ、この聖書の箇所に記されたイエス様をメシア、生ける神の子と信じるペトロの信仰の告白なのです。マタイによる福音書16章13節をご覧いただきますと、イエス様はこの時弟子たちと共にフィリポ・カイサリア地方に行かれます。フィリポ・カイサリアはガリラヤ湖の北40キロほどのところにある町です。聖書の巻末の地図をご覧いただきますと、フィリポ・カイサリアの北西には標高2800メートルほどの、冬には雪をいただくヘルモン山があります。泉から湧き出る水はヨルダン川の源流となり、ガリラヤ湖へと流れ込んでいきます。イスラエルに何度か行っておられる方から、フィリポ・カイサリアで取れる鮎がとてもうまいと伺ったことがあります。イエス様はエルサレムへ向かわれる前に、豊かな緑に囲まれたフィリポ・カイサリアでイエス様の弟子たちにお尋ねになります。人々は人の子のことを何者だと言っているか。人の子は福音書でイエス様がご自分を指して用いられます。弟子たちは洗礼者ヨハネだという人も、 エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいますと答えます。イエス様は弟子たちに問われます。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロは答えます。あなたはメシア、生ける神の子です。するとイエス様はペトロの大正解に答えて言われます。シモン・バルヨナ、バルヨナはアラム語でヨナの息子という意味です。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。イエス様が救い主キリスト、生きて働いてくださる神様の独り子であられると、私たちが告白できるのは人間の技ではなく父なる神様の御業です。父なる神様はペトロ、そして私たちを信仰の告白へと導き、教会を形作るものとして用いられるのです。マタイによる福音書は、教会、元の言葉ではエクレシアを用いたただ一つの福音書です。エクレシアの意味は、共に呼び出された人々の集まりです。つまり、共通の目的を持つ人々の集まりを意味します。教会は、イエス様を救い主と信じる者として、共に呼び出され、共に呼び出された新しい種の民なのです。そして教会が神様から委ねられた使命は、人々を罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すことです。18節後半の黄泉の力もこれに対抗できないを元の言葉に近づけて訳しますと、黄泉の数々の門もこれ教会に打ち勝つことはできないでしょうとなります。黄泉は死者が住むところを意味しますが、ここでは死そのものを指し示します。イエス様を救い主と告白し教会を形作る人々は、死に至る門がいくつあったとしても、もうそこから死に飲み込まれることはありません。それはイエス様が死に打ち勝たれた救い主であられるからです。19節前半の、私はあなたに天の国の鍵を授けるの鍵も複数形です。ペトロは天の国の数々の鍵を与えられた管理人の役割を果たします。後半のあなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれるは少し分かりにくいかもしれません。つなぐの元の意味は縛るで、解くの元の意味はほどき離すです。ですから地上で縛られるならば天の国に入ることが禁じられ、地上でほどき放たれるならば天の国に入ることが許されるのです。イエス様は救い主であると告白する者として、共に呼び集められた 教会において罪から解き放たれるとき、私たちの前には天の国へと至る門が切り開かれるのです。使徒信条は一般的には三つの部分から構成されるとされています。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様に関する信仰の告白です。そして父なる神様に関する告白を第一項、子なる神様に関する告白を第二項、聖霊なる神様に関する告白を第三項と言います。使徒信条の日本語訳は、先ほども引用いたしましたように、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信ずです。この日本語訳はラテン語の元の文をそのまま訳してはいません。元の文では我は信ず、クレドに続けて聖霊を、聖なる行動の教会を、聖徒の交わりを、罪の許しを、そして永遠の命をと信じる項目がすべて同列に並べられています。ところが日本語訳では我は聖霊を信ずで当点をつけて一旦切っています。そしてそれ以降の項目を同列に並べ、最後にを信ずと言い直しています。このことは何を意味しているのでしょうか。我は聖霊を信ずは、父子聖霊なる神様を信ずと同列に告白し、そこで区切った上で教会以下の項目を別のレベルでを信ずと告白しているのです。そうすることで父子聖霊なる神様を信じるのとは違うレベルではあるものの、教会以下の項目も信じる対象であることをはっきりと示しているのです。我は聖霊を信ず、以下に告白されている項目を信じて生きることこそが、イエス様は救い主であると告白し、共に教会に呼び集められた私たちの歩みなのです。使徒信条は教会が誠の教会であるための印として、聖なると行動のの2つを挙げています。聖なる神様に選ばれたからこそ聖なる民、聖徒とされるのです。教会は神様の召しと選びによって集められたからこそ聖なる教会とされるのです。私たちの教会の現実には罪やほころびが多く見られます。しかしそれにもかかわらず、聖書は聖なる教会を語ります。私たちは使徒信条を告白するたびに、いつもここからやり直すことができます。教会が聖なる教会であり、その教会に自分も召されている、聖なる民とされているのですから、私たちは聖徒としての歩みを再び始めることができるのです。 行動、カトリックという言葉は使徒信条では用いられていますが、聖書にはありません。その意味は普遍的なとか一般的なですが、この言葉を使徒信条で用いることで、地域や教派をも超えた見えない普遍的なキリストの体なる教会を信じるのです。教会はキリストの体であるからこそ、父子聖霊なる神様の愛の交わりに生かされ、御言葉と聖霊天によって聖徒の交わりという信仰の実を結ぶのです。聖徒はキリストの恵みによって罪を許されています。ですから聖徒の交わりは、罪を許された者として互いに許し合い、愛し合う父子聖霊なる神様の愛の交わりを、この世界に表す交わりなのです。小金井教会は日曜日の礼拝を主日礼拝とも聖日礼拝とも呼ばず、行動礼拝と呼んで礼拝を守っています。それはイエス・キリストの復活を記念して守られる日曜日の礼拝が、一つなるキリストにつながる一つなる聖なる行動の教会の礼拝であるからでしょう。司式者と牧師は礼拝が始まると、講壇の十字架のもとにおられる復活のイエス・キリストに一礼をしてからそれぞれの席に着きます。そして礼拝が終わると、イエス様に一礼をして退場します。それは日曜日の礼拝が一人なる復活のイエス・キリストの原輪のもとで守られる、目には見えない一つなる聖なる行動の教会の礼拝であるからです。私たちは今この時共に集まって礼拝を守ることができません。この朝に守ろうとしていた創立記念礼拝を守った後、これまで行ってきましたように何人かで集まり祈りを合わせることができません。共に聖餐をいただき、聖徒の交わりに生かされることができません。しかし私たちにはこの年、年間聖句としてあなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとの御言葉を与えられています。フィリポ・カイサリアからガリラヤに戻られたイエス様はエルサレムへと向かわれます。豊かな緑に囲まれたフィリポ・カイサリアから荒涼とした岩石砂漠の山の上に立つエルサレムへと行かれます。ご自分から繰り返し予告されたように、十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえられます。イエス様は十字架と復活によって罪による 死と滅びに勝利してくださいました。私たちは今この時、共に集められて、礼拝を守ることはできませんが、聖なる行動の教会に連なるものとして、御言葉を与えられています。主の祈りを祈り、使徒信条を告白することができます。たとえ離れてはいても、私たちは一つなる聖との交わりに生かされる主の民なのです。お祈りをいたします。父、子聖霊なる神様、私たちの教会の現実には罪やほころびが多く見られます。しかし、それにもかかわらず、神様は聖書を通して聖なる教会をお示しになります。どうぞ、聖なる教会に連なる私たちを、使徒信条を告白するたびに、新しくやり直し、歩み出すものとしてください。目には見えないキリストの体なる行動の教会を信じるものとしてください。キリストの恵みによって罪を許された聖徒として、互いに許し合い、愛し合う聖徒の交わりをこの世に表すものとしてください。私たち、今この時、共に集まって創立記念礼拝を守ることができません。創立記念礼拝を守った後に何人かで集まり、祈りを合わせることもできません。しかし、神様はこれまで小金井教会をこの世界にもたらされた救いを伝えるために用いてくださいました。そして今この時も聖なる行動の教会として用いてくださっています。この何者にも変えることのできない恵みに心から感謝申し上げます。どうぞ私たちをたとえ離れてはいたとしても、共に祈りを合わせて恵みの御言葉を隣人へと伝え、神様のご栄光を世に表すものとして用いてください。この時、怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、避けることのできないさまざまなことのために、困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ、教会の隣接地の購入と牧師館の建設に向けての私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。